2013
年のミューチャルのテーマは教義と制約87章から取っています。この教えは教義と制約の3つの章にあり、この進めが重要なのは明らかです。あなた方は聖なる場所に立ち動かされないようにしなさいという霊感を受けた教えは、困難な時代の中での守りや力、平安を得る方法を教えています。このテーマについて思い巡らすと、天のお父様が言われる聖なる場所とはどこなのだろうかと考えずにはいられなくなります。ベンソン大官庁はこう述べています。聖なる場所には防御のため酒どころとなるための場所である神殿、礼拝堂、家庭、シオンのステークが含まれています。これに加え、私たちは自分たちそれぞれの場所をさらに見出すことができます。場所という言葉を聞くと物理的な環境や地理的な地点を考えがちですが、英語の場所、プレイスという言葉には個々の状況、立場、精神状態という意味も含まれています。聖なる場所には聖霊が証してくださる時や天の恩師の愛を感じる時、祈りの答えを受ける時などの時も含まれます。さらに勇気を出して正しいことを擁護するとき、特に誰もそのような立場を取ろうとしない状況で勇敢な行動をするときは、いつでも皆さんは聖なる場所を作り出しているのです。ジョセフ・スミスはその短くも偉大な生涯を通じて真に聖なる場所に立ち動かされませんでした。10代の時に地元の宗教的な騒ぎに悩まされ、どの教会が真実かを知りたいと思うようになりました。近くの森でひざまずいて初めて声に出して祈った時、その森は聖なる場所となりました。彼の祈りは答えられました。今日松地生徒はその森を聖なる森と呼んでいます。世界中の若い女性にも女性キャンプで自然に囲まれた聖なる場所に立つ機会があります。ある指導者が一人の若い女性が経験したことを話してくれました。彼女は教会に来ることが少なく、森の中で霊的な経験ができることを少し疑っていました。1日目が終わり、指導者にこう言いました。キャンプはとても楽しいですが、御霊について話すのはもうやめませんか。自然を満喫して友達と一緒にいて楽しむために来たんですから。でも最後の証でこの若い女性は涙を流しながらこう言ったのです。家に帰りたくないです。今感じている御霊をいつも感じるにはどうしたらいいですか。彼女は聖なる場所を見出しました。ジョセフ・スミスの生涯において聖なる場所が他にもありました。それは寝室です。皆さんと同じように彼も兄弟と一緒に部屋を使っていました。ですから信じがたいかもしれませんが、彼が大きな信仰を持って謙遜に必要だと思い言った時に祈った時に、そこが聖なる場所となったのです。ジョセフはこう説明しています。私はその夜床に着いた後、全能の神に私のすべての罪と愚かな行いを許してくださるように祈って嘆願しました。聖なる森で次元を受けてからの3年間は彼にとって楽なものではありませんでした。17歳で絶え間ないあざけりやいじめに耐えました。でもその晩、寝室で彼の嘆願に応えて現れたモロナイによって知識と慰めを受けました。その夜、彼の寝室は聖なる場所となりました。青少年用のモルモンズメッセージを見ていた時、もう一つの寝室が聖なる場所になったことに気づきました。ビデオの中でエルサルバドルの若い女性イングリッド・デルガドは神殿についてこう語っています。この世を離れて神聖な儀式を受けて、現世で儀式を受けられなかった人々を助けられる場所があるのを知ることは素晴らしいことです。イングリッドのコメントの間、彼女が聖典を読んでいる映像が流れます。 リアホナのポスター、指導者の言葉、聖句、成長する私の冊子、家族や神殿の写真、大好きなぬいぐるみがイングリッドを囲んでいます。彼女はおそらく気づかずにこの世から離れることができる神聖な場所を作っていたのです。自分の聖なる場所で彼女はこれまで何度聖文を読み御霊を感じ答えを受けてきたことでしょう。女性スミスの生涯におけるもう一つの聖なる場所は意外にもリバティの監獄でした。ホランド長老はこう語っています。ジョセフの生涯で最もつらかったのは冷酷で不法で不義なこの監獄で過ごした時期でした。ホランド長老はリバティの監獄は監獄神殿と呼ばれていると説明しています。そこで預言者ジョセフ・スミスが神聖な経験をしたからです。若い女性の皆さんの中にもリバティの監獄を経験している人がいるかもしれません。侮辱され、あざけられ、いじめられ、体を傷つけられ、愛と優しさを感じられないでいるかもしれません。皆さんにホランド長老の言葉を送ります。皆さんは人生で最も惨めな経験をして、すなわち最も辛い不公平や最も耐え難い試練や反対にあっても、主と共にいればそれは神聖で霊感を与え深い教訓に満ちた経験になるでしょう。言い換えれば、皆さんも預言者と同じように最も大きな試練の最中に聖なる場所を作り見出し、その中に立つことができるのです。キルスティンというヤングアダルトが自分の辛い経験を話してくれました。高校が彼女にとってのリバティの監獄でした。幸いにも音楽部の部室が安らぎの場所としてありました。部室に入ると安全な場所にいると感じました。そこではあざけりや汚い言葉の代わりに励ましと愛の言葉が聞かれました。みんなが互いに親切に接していて幸せな場所でした。練習したり演奏したりするときに部屋には御霊があふれていました。この部屋がそのような場所になったのは、第一に顧問の先生のおかげでした。彼は善良なクリスチャンでした。今思えば高校生活は私を霊的に精錬してくれました。大変ではありましたが、前向きに辛抱することを学びました。私の酒どころとなり聖なる場所となってくれた物質に永遠に感謝すると思います。今晩皆さんは自分にとっての聖なる場所について考えているでしょうか。私は今まで何百人もの若い女性に個人的な聖なる場所について話してもらいました。彼女たちの聖なる場所はどこかの場所や時であれ、いずれも神聖で大いに強めてくれる力がありました。その中から9人の心のこもった返事を紹介します。1つ目、病院で生まれたばかりの弟を抱っこした時です。2つ目、祝福師の祝福を読むたびに天のお父さんが私のことをご存知で愛してくださっていると感じます。3つ目、12歳になった日にワードの若い女性たちが家のドアにハートの形をした紙をたくさん貼ってくれました。愛されて受け入れられていると感じて嬉しくなりました。4つ目、ある日聖文を読んでいるとある言葉が目に飛び込んできて祈りの答えを見つけました。5つ目、パーティーに行くとみんなお酒を飲んでいました。すぐに家に帰るようにと御霊が告げてくださり、それに従いました。確かに友達関係にひびが入る結果になりました。でもその時自分には福音に従う力があると確信できました。6つ目、生産会で贖いについて考えていた時、人に対する怒りを捨て許さなければならないと悟りました。その選択によって日々の生活で贖いの力を受けられるようになりました。7つ目、母と一緒に新年度セミナーに出た日の夜、母が頬にキスをしてくれ、覚えている限り初めて愛しているよと言ってくれました。8つ目、ビショップの励ましがあり、聖典にある約束が真実であると知っていました。たとえあなた方の罪は火のようであっても雪のように白くなるのだ。私は希望を感じ、長い期間を要する悔い改めを始められると分かりました。最後に、ある晩私は思い切って福音に対する思いを親友に話してモルモン書をあげました。 後に彼女のバプテスマ会に出席する特権に預かりました。今では一緒に教会に行っています。私自身の聖なる場所を分かっちゃってもよろしいでしょうか。ある時、恐れと孤独で押しつぶされそうで、心の中で天のお父様、乗り越える方法が分かりません、どうかどうか助けてくださいと祈りました。それからすぐにある人が不意に来て、私の肩に手を置き、心から励ましてくれました。安心して孤独ではないことが分かり、すべてが変わりました。その時、キンボル大官庁の言葉を思い出しました。神は私たちを心に留め見守っておられます。しかし神は普通、誰か他の人を通して私たちの必要を満たされます。その時とその場所が私にとって神聖なものになりました。愛する若い女性の皆さん、聖なる場所は数え切れないほどあります。それをお互いに分かち合えたらどんなに良かったでしょう。今晩家に帰ったら、自分が聖なる場所と分かっている、また覚えている場所を日記に書き留めてください。皆さんの多くが不安定な時期にいることを私はよく分かっています。皆さんは素晴らしい方法で真理と義を擁護しているので、皆さんの証はますます強められています。教会の高貴なユースである皆さんは私のヒーローです。皆さんを愛しています。天の父の皆さんへの大きな愛を感じます。そしてイエス・キリストの福音が真実であると証しします。聖なる場所に立ち動かされないようにするとき、主はすぐに助けてくださいます。励ましを与えてくれる真の預言者である門徒大官長を愛し支持しています。イエス・キリストの御名により、アーメン。